皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツパブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組はパブリックを再定義するをテーマに、新しいアイデア、エネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。ちょっとやや風邪気味でございまして、聞き苦しいところあるかもしれませんが、ちょっと今日はですね、水辺活用の専門家をお呼びしてゲストにお越しいただいております。台風の話もあったので、早速今日はゲストをご紹介したいと思います。水辺総研代表取締役の、岩本忠さんです。岩本さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
水辺総研って多分、どういう会社なんだろうというところが多分イメージ湧かない方もいらっしゃると思うので、少しちょっと会社の、
お
願いします、
水辺のコンサルティングばっかりしてる会社でして、水辺って何かというと、川とか港湾とかそういうのありますけど、主に川ですね、の、周りでこうにぎわいを作りたいとか、そこの場所をなんか素敵な場所にしたいっていうところの自治体さんとか、企業からの依頼でお仕事をしているという会社なんですけども、そもそもこの会社作ったのが、僕水辺がすごい好きな建築家だったんですよ、だったっていうと、今もそうなんですけど、で建築ずっと作りたいなと思ってたんですけど、それで水辺好きって言ってたら、なんとなくこう建築の仕事よりも水辺の仕事が多くなっちゃって、この会社にしちゃったっていう、そういう感じになってまして。
面白いですね、
そんな感じで。
なんかやっぱ水辺と建築って言ったから、そもそもなんかこうイメージがこう、
そうですかね、いやでもなんか水辺にこそなんか素敵な建築あるじゃないですか。海外行ったりとかすると、
確かにな
んかランドマークになってるような建物があったりだとか、なんかそれこそこうおしゃれでこうね、素敵な時間を過ごせるようなバーとかカフェとかがあったりとか、
確かに
そういうの日本に全然ねえなと思って、なんかずっともう15年ぐらいやってるんですかね。
今日ちょっとその岩本さんの、水辺のいろんな取り組みとかをお伺いしていきたいんですけど、その前に、この3連休、特に頭の方で大型の台風来たじゃないですか。これってなんかいろいろ気づきもあったのかなと思うんですけど、これ山本さんはなんかこう専門家の目から見て、どういうふうにこうお感じになられたというか、
いやまずね、これもう被災されてこう大変な苦しみをお味わいになってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、そういう人たちにすごくこう、心を寄せてるよっていうことをメッセージとしてお伝えしたいなと思ってますし、ご家族で、亡くなられた方とかもいらっしゃったら、それはもう深い哀悼の意を表明しなきゃいけないと思っておりますと、いうところを前提で、首都圏に限って言えば、今回その、栃木とか、埼玉の方とか千葉とか入間川ですね、氾濫があって、で多摩川とかも氾濫があって、やっぱりこのなんですね、台風のこう大きくなってくる台風の脅威をすごく感じたとともに、いやラッキーだったなっていうところもあるし、それから、やっぱり今までこう積み上げてきた国土のその、治水のインフラがすごい強かったなというところもあって、で、そういう、こう強みとそれから弱みみたいなことを両方認識させられるところがあったかなと思いますね。
これ僕議員の時だったら、ちょっとなかなか言いにくかったことがあるんですけど、その当初想定されていた被害からすると、かなり少なくともこの首都圏に関して言うと、すごくちっちゃく抑えられたなっていう印象なんですけど、
そうですね、伊藤さんとはね、横浜市議の時にね、お会いしてましたけど、横浜の西口の片平川なんかも今回も結構すごい心配してたんですけども、放水路もあったおかげなのか、それからあの潮の回りが良かったのか、今回はすごいラッキーだった面ももちろんあるんですよね。もう少しあれだったらとかっていうのはいっぱいあった
んですか？
やっぱり、いっぱいあります、だけどもそのこう今までこう洪水起きていたようなところが、今までその地下に水を貯める機能がある場所を作ったりだとか、そういったところでやっぱりだいぶ守られるようになってきてるなっていう実感を持つってことも実際ありましたね。
なるほどですね。
はい、それがすごい良かったなというふうに思います。
なんか改めてこうやって台風、大きな台風が来た時に、我々が普段日常の中でのその災害って意識しない、 けど、うん、やっぱりそこって裏表というか、うん、あだなっていうのを感じたんですけど、うんまあ、そういう中でその岩本さんがされてるのは、うん、ある意味その、まあ、日常の部分というか、うんうね、水辺をどうしていくのかっていうことなんですけど、はい、この辺今の東京っていうのがどうなってるのかとか、うんはいはいはい、ちょっとこうお聞きしたいんです。
いやちょっとした水辺ブームになってるなっていうのが実感としてあって、うん、でもちろんオリンピックの選手村なんかも水辺に出会ったりだとかしていて、はいまあ、そういう投資も起きてるんですけど、はいまあ、それ以外にも2020年に向けて目玉のプロジェクトがたくさん東京には水辺で起きていまして、でそれは墨田区だったりだとか、はい、港区だったりだとか、うん、品川区だったりいろんなところでそういうことが起きていましいるんですよ。でそれがすごく楽しみだなというふうに思っています。でそれはなぜそういうふうになっているのかというと、やっぱりずっ こう土地開発できるところがその水辺しかもうだんだんなくなってきているとも実際そうい こう現実もあるんだと思うんですけども、はい、やっぱ規制緩和があって、うん、その川とか港湾とかをもうちょっと使っていいというような、うん、そうい こう民間の人たちでも使っていいんだというそういう規制緩和があったっていうのが大きな追い風になっているというのは間違いないですね。
はい、さっきおっしゃった3エリアっていうのは、うん、なんか具体的にこのエリアはこんなのが始まるよってなんか
あります、まずあの、スカイツリーと浅草の間、はい、
スカイツリーと浅草の 間
に、はい東部 あの鉄道橋があるんですけど、そこの、まあ、高架下が水辺に面してまして、うん、北十間川という川の水辺に面してまして、でそこが来年 あの4月かな、はい、5月かなに開業するというふうな話をしていまして、でその開業に合わせてというわけじゃないんでしょうけど、川の上にもテラスができあった、まあ、できるというふうになっていて、そこも民間活用が今検討されています。でそこは、まあ、公園もリニューアルされているので、公園、高架下、河川で道路もコミュニティ道路化するって言ってる、道路のこの4つの、まあ、公共空間が、うん、あの一体的に利活用されるというかなり面白いプロジェクトになって
る、はい、具体的になんか何カフェがなん
かあそうです、カフェとかあとホステルができたりだとか、まあなんかそうい こう飲食店街がブワーッとできるという感じですね。
あ宿泊施設もできるんですか。
できます、はいはい、
なんかそれってすごいこうやや僕は素人ですが、うん、感慨深いのは、うんうん、今から何年前かな、うん、8年くらい前に、スイート大阪、
はいはいはい、
ある意味水辺ブームの火付け役かもしれないですけど、うんね昔こう視察に行った時に、うん、やっぱりその川、うん、特に堤防、うん、土手って構造水を守るための構造物だから、うん、やっぱ杭を打つことはばかりならんと、うんうん、いうところからやっぱ結構大阪は結構頑張って、うん、いろんな規制緩和とかやってきて、うん、っていう話をちょっと聞いたことがあるので、はい、なんかその宿泊施設ってそもそも人が日常的に寝泊まりする場所が、うん、そういう川のそばにできるっていうのは、はいはいはい、結構すごいびっくり。
いやまあ、大阪もそうですけど、あの水門で守られてる家があって意外と何でもできる感じになっていて、
そうなんですね、
そうそう、北川十間川も隅田川の本流から1本入った川なんで、あのそうい こう大きな堤防と水門に囲われているので、その堤防自体はすごく低くて済むんで、その北十間川に対しては。
あそうなんですね、
はい、だからそういう構造的な要因、じゃあそれ東京はそういう風にして作ってきてるので、うん、隅田川本流はそういう風に守る、内部あの河川はそういう風に守るっていう風にこう切り分けて作ってきたので、それも恩恵をまさに被れる場所だなという風に思います、
ね、そうなんですね。でもそれも規制、ある意味規制緩和というか、それでも、うん、僕大阪の話聞いた時に、うん、その水門でコントロールするからいいんだよって話も、うん、昔は国交省とかはやや難色示したって話も、
う
ん、ちょっと聞いたことがあったの で、
は
い、でもそれはも結構だからできるようになってるんですね。
できてますね。もうそれはもうずっと積み上げてきたものの上でしかないですけども、うんはい、あのそういうのがあるから、それの恩恵を享受できるような時代になったと言った方がいいんじゃないかもですね、うん、多分。
でそこであと特に品川と、
はい、あとで、まあ、品川、港区ですね。港区は今、はい、この間日の出というエリアに、はい、あの野村不動産さんの投資で、あの、うん、ハイノードという施設ができたんです。ここはめちゃくちゃ良くてですね、うん、まあまあ、海外行くとね、その船が出入りしてるところのそばにこうカフェとかいっぱいあったりするんですけど、はいはい、もっと本当そういう雰囲気が味わえるようなすごい素敵な場所になってまして、今度そこでも11月5日に僕ら水ベリングでパーティーするんですけども、はい、なんかそういう、感じでやってますね。
そうなんですね、はい、山本さんはそこのプロジェクトになんか直接関わったりされてるんですか。
あ僕は関わってないです、まあ、ただ単にあの応援者というか たまになんか呼ばれて話をするとかそういう感じです。
でその、はい、まあ、ある意味2020年に向けてというか、はい、日本東京の水辺がこうぐわーっと盛り上がってる中で、うん、なんか岩本さんがこう直接タッチしてるような、うん、はい、プロジェクトとか
そうですね、まあ、あのその隣の竹芝のエリアでもまたあの開発していて、そこもまた面白いんですけど、まだプレスリリースされてないんで、
あ、なるほど、詳しくは
あまり話せないっていうのが実際あるんですけど、
なるほど、
まあ、今年あのそうですね、10月の26日から、はい、アートの展覧会がありまして、はい、でそれ の, あのちょっとお手伝いを僕がさせていただいているんですね、うんうん、でそれがですね、
東京ビエンナーレ
2020っていう、うんうん、そういうあのイベントが来年あるんですけど、それのプレイベントでして、はいはい、でそれのですね、あの、展示が今度ございます。で、日本橋の、コレド、はい、
なるほど、
室町テラスというところでやるんですけれども、はいはい、ちょっと待ってね、
あの辺は今でもにぎわいもできてきてますね。
やっぱ再開発があって、もう日本橋はこの間もすごい発表だったじゃないですか、首都高が、はい、
うんうん、
あの開いた後にこんな街にするんだっていう、はい、ものすごいでかいプロジェクトが間違ってて、はい、あそこも間違いなく水辺がこれからその街の価値を上げていく場所に、まあ、違いないというふうに思うんですけども、うん、まあ、そんな場所なんていうこともあって、その、まあ、現代アーティストを呼んでその、展示をしてもらうという、そういうプロジェクトが進んでいます。で、うん、タイトルがですね、水戸日本橋のゲニウスロキはどこへ向かう、コンテンポラリーアーティストの3組の新作展っていうのがありまして、鈴木康弘さん、スプツニコさん、ヤンツーさんによるアートの展示っていうのがあって、でそれにプラスして東京の基礎文化展示っていうのがあるんですね、
はいはい、
その僕その基礎文化展示ってところのお手伝いをちょっとさせていただいているというのがございます。現代アートって、まあまあ、僕も現代アート好きなんですけども、現代アートって割と現代の話をしてるから、はい、なんかその過去の日本の歴史とこう断絶してるような感じがするけど、うん、そんなことは実はなくて、
うん、
その特にその、まあ、過去の芸事とか表現って、はい、その水辺のそばで起きたことがやっぱりすごく多いんですよ。例えば、歌舞伎にしろ、それから、はい、お相撲にしろ、まあ、みんな両国とかの辺の水辺で起きていることなわけですね。
お、確かに。
で、我々はよく食べているその食文化に関しても、はい、お寿司も、
お寿司、
そばも、うん、それからあと天ぷらも全部あの水辺のそばにあった橋爪って言われてた広場があったんですけども、そこの上に出ていた屋台で食べられたフィンガーフードが原点になっていまして、
なんとそうなんですか。
そうなんですよ。だからそうい う, こう自由で何かいろんな表現ができる場所っていうのがちゃんと社会の中にあったっていうことが、このその我々が今享受しているこの文化の根源になっているところがあるわけですね。でその上にさらに表現としての現代アートがあるということで、そのベーシックになっているものをまあ展示しようというのが今回の基礎文化展示というもの
です。でも面白いですね、なんかそのビエンナーレって、はい、まあ、横浜鳥ですけど、あの現代アートっていう中で、そこがいわゆる水辺の活用とかとつながるって、なんかちょっと今っぽいと言いますか。
いや、今すごい今っぽいと思うんですよね、
うん、
やっぱりあの現代アートの作家にお聞きしても、やっぱり今はこう公共空間を使ってみたいという意欲が皆さんおありになるみたいだし、逆に公共空間を使わせる、この間泉山君とか出てましたけど、あの側の人たちがその、まあ、表現に近いことをしてるわけですよ、
はい、
まあ、でそれとその本物の表現をしているその現代アートの作家の人たちがどっかで接点を持つ機会っていうのは、こういう絶対やってくると思っているんですけども、まあ、そのあのまあ、なんですかね、こう最先端のところがここの場所で起きるんじゃないかなというふうに思っていまして、まあ、ここは公共空間というわけじゃないですけど、
はい、
まあ、その、 あの公共空間とかがその表現の場であるということが、うん、まあ、もう再びこう江戸時代からもう振り返ると、もう一回こう、うん、なんですかね、こうハイライトを浴びるような、まあ、時期に来てるんじゃないかなというのが、うん、実感ですね。
面白いですね。それがやっぱ日本橋っていうのがまたいいですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、例えばなんかバンクシーの、ね、
はい、
絵とかも
うんうん、
日の出でこの間見つかりましたけど、あれも水辺 で,、はい、
うん、
でバンクシーが生まれたのも元港町だったし、
あ、そうか、
そうそう、ブリストルって港町だったし、
はいはい、
でそうい う, こう表現とその、まあ、水辺とかそれから公共空間って多分切っても切れない関係があって、うん、今まではこうホワイトキューブの中でこう押し込められてたアートっていうイメージが強いかもしれないですけど、はい、うん、そこからまあ2000年代からどんどん町の外に飛び出してきていて、でそれが今になってまた新しく次のフェーズに来てるんじゃないかなって思いますね。
そうか、うん、それだからアート側の変化もあるわけですね、う
ん、アート側の変化もありますね。アート側も そういう権威的なところでやるっていうよりもその街とコミットしていろんな表現をしたりだとか、あるいはその表現のその自由そのものがどこまで社会の人たちにとって受け入れられるかっていう、それを試すための場としてすごい面白いわけですよ。まあ、バンクシーのアートだから残されてきたわけだけど、あれがとんでもない人のなんかただの落書きだったらすぐ消されちゃうわけじゃないですか。でそういうことで実は社会は知らず知らずにその作品の選別をしていて、でその落書きなのかそれともアートなのかっていうところっていうのは、実はその民意によって選別されてる、選別されちゃうというのがその公共空間の面白いところでもあって、だからそういうその、ね、まあ、器物損壊っていう風になっちゃうかもしれないけど、多くの人たちが愛してるものだとすれば、まあ、残りうるということがすごくその公共のアートの面白いところなのかなと思います。
これちなみに世界的な流れなんですか？
世界的な流れです。
世界的な流れですね、
はい、世界的な流れですね。そうなんですよ。だからバンクシーがね、いろんなところでこう絵を描いたりとかして、それがこういろんなところで物議を醸してるわけですけども、その物議を醸していろんな議論を引き起こすことそのものが実はこうアートにとっての表現手段になっていて、アートでとってるんですよ、はい、それを民主主義を喚起させると、そういう議論を喚起させるっていうことが、その実は表現の一つになってたりとかするっていうのが面白いなというふうに。
なんかこの質問はややこの水辺の問題に対してなんかこう矮小化しちゃう質問かもしれないんで、ちょっと口にするのちょっと今ややためだったんですけど、その水辺を活用していくってなった時に、やっぱ今に社会が経済で回ってる以上はそこって誰がどうしていくのっていうのはなんかすごくなんか大事なポイントな気もするんですけど、ここってなんか答えみたいなのも見つかってるんですか？
いや、ありますよ。それはやっぱりその資金の調達の方法って別に一様じゃないと思うんですよ、つまり資金調達の方法がその金儲けを目的にした資金調達だったらそういう風になりますけど、はい、一部じゃあ少し利回りを探し下げてでも持続可能な社会に実現をさせるためにできることとか何かとか、それから日本の未来を作っていくために今必要な投資は何かみたいなことの色図がついてるお金を入れれば、それでまあ、そういうプロジェクトは成立しうると。
なるほど。
で例えばニューヨークなんかを不動産投資するんだったら 1% アートに全部投資しなさいというふうになってたりとかするわけなんですけど、要はそのお金の色の付け方っていうのを、まあ、一様じゃなくていくらでも付けようができるというのが多分そのお金の面白いところだと思うので、だからそういうのをその投資という分野のところからまた喚起させていく必要があるかなと思ってます。
それその時にお金のその色の付け方をデザインしていくのは民間なんですか、行政なんですか？
いや、両方ですね。だから行政の人にもその出してる補助金がただ補助金でいいのか、それともそれが投資に値する何かエクイティになるようなものがいいのかとかっていう話はきっと、まあ、行政の中でも話がされる話だと思いますし、民間の方もそれがただ単にこうお金儲けのための私募債なのか、それとも環境投資みたいな、そのグリーンの色のついたその投資ファンドなのかっていうのはいくらでも商品性で高めていくことができると思うんで。
じゃあまさに結構その分野ってこれから、なんですかね、
いや多分僕はアメリカの市場とか見てるとそういうのがこう割とうまくいってるから水辺が良くなってるっていう風に見えてるところもあるので。
なるほど。
だからそういう分野が花開いていくっていうことを、まあ、日本もこれから経験していくんじゃないかなと
思ってるんですけど。なんかやっぱ先週泉山さんにお話しかけた時も、公共空間もなんかやっぱ同じようなことを、20年遅れだっていう言い方をされてたんですけど、まあ、水辺はちょっとねそのタイムのラグは分かんないですけど、やっぱ同じ流れが来てると。
そうですね。あと水辺がいいのは日本人は水辺とずっと親しんで暮らしてきたんで、その台風とかそういう災害とかにこう親しみ続けてきたっていうのもあるので、多分海外の人たちよりもすごくセンスが良くて、
そうか、
そのもう先導していけるような分野だと逆に思いますね。
文化的に親和性が高いんです
かね。すごい親和性。向こうが逆にそういう気候変動に対応してそのインフラってどうしたらいいのかってみんな答えを求めてるんで、日本にありますよというのが言える
かな。なんかそうそう、そのうちなんか岩本さんとこんなに気軽にお話ししてもらえなくなっちゃうかも
しれない。なんですか。いやいや、そんなことないですよ全然。
あ、そうですか。楽しみですね。
そうなんですよ。
そうですか。これね、この音楽鳴ってるから、もうあと1分でおしまいなんです
よ。あ、なるほどなるほど。そうかそうか。はい、すごいすごい。
はい、なんか、まあ、そうですね、ちょっとこれコメントもらっちゃうと多分時間がもうなくなっちゃうんで、すいません。ということで、
はい、
山本さん今日は
ありがとうございました。
本当最後に一言欲しいんだけどな、間に合うかな。なんか手短に一言。
いや、まあ、 水辺みんな好きになってくださいねっていうことと、はい、まあ、あとやっぱ欲望が大事なんで、水辺に出てって自分が何かしたいっていうその気持ちを大切にしてほしいなと思いますね。
さっきの港区と3カ所ね、うん、聞いていてもらえればまた思い出せるので、はいはい、ぜひみんなで水辺に出かけてくださいということで、はいはい、今日はどうもありがとうございました。まあ、ということで、この番組もあと 30秒で終わっちゃいますので、今日はこちらで、失礼したいと思います。また来週はですね、株式会社ピリカの、小島、藤尾さんにお聞き、ご出演に来てもらうことになってます。それはまた来週お会いいたしましょう。パブリックを再定義する PDC 代表の伊藤でした。また来週。